8章14節を読むところから今日の学びに入ります。ロマ書の8章の14節を読んでいます。こう書いてあります。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。神の御霊、つまりイエス・キリストを救い主と受け入れて救われ、神の家族に生まれ変わりをした人に宿る聖霊に導かれる生活を送るということでもって、その人は神の子供になっていると教えているわけです。神の霊に導かれるクリスチャン生活を送るということは、どのようなことを言うのか、どのようなことをすれば神の霊に導かれることになるのかということについての学びをしているんですけれども、少し復習をするところから今日の学びに入っていきたいと思います。今までに強調してきていることは、どのような時にもどのような内容のものであっても、神の霊に導かれる生活を送る第一歩は神の言葉、聖書が基盤であるということを忘れてはいけないというものでした。つまりこれまでに学びをしてきた神の霊に導かれる第一のやり方であろうと、神の霊に導かれる第二のやり方であろうと、第三のやり方であろうと、導かれたと思うものを神の言葉、聖書で裏付けをすることでもって、サタンからの惑わしと区別をすることができるし、あなた自身の感情から来ているものを神の霊に導きという考え違いからも区別をすることができるようになるわけです。だから神の言葉、聖書を基盤にして全てを判断しなければいけないわけです。けれども今日からの学びでは、これにさらに付け加えないといけないものがあるわけです。つまり今日から学びに入る神の霊に導かれるやり方では、神の言葉、聖書に書かれているものだけで判断することが難しいという状態になることが多いんです。そのために神様とはどういう方なのかということを聖書で調べ、正しく理解をしているということが必要となるんです。神様とはどういう方なのかという面において、正しい知識を持っていることでもって初めて神の霊に導かれているものなのか、それともサタンからの惑わしなのか、それともあなた自身の感情から来ているものなのかということを判別することができるようになるんです。話を最初の点に戻しましょう。神の霊に導かれる生活を送るのには、神の言葉、聖書が基盤となるということは、つまり聖書を基盤として全てを判断するということは、神の霊に導かれたと思うあなたが実際に聖書をめくり、聖書の中から導かれたと思うものが神の言葉で裏付けできるかどうか調べなければいけないんです。そして裏付けをすることができるものだけを神の霊による導きとして受け入れるというように、あなたが努力をしていかなければいけないんです。どうしてこれほどまでに聖書、神の言葉というものが基盤であるという点を強調するのかというと、それは人間というものは神様によって語り作られ、神の霊が吹き込まれたことによって生きたものとなっているからなんです。神様が人間を存在させた時点で、人間の本質である霊がその人の中心となっていたわけです。神の霊が示す指示をその人の霊が受け取り、その人の霊が指示として出すものを考える部分が受け取り、それを肉体に伝えて、肉体の各々の部分がそのシグナルの通りに動くように作られていたんです。ところがアダムが神様の命令に背いて罪を犯し、その罪の責任を神様に押し付けて、自分の方からサタンの支配の下に入る生活を始めるようになってから、サタンは人間の考える部分と肉体とだけしか支配することができないものだから、サタンは全てのことを、人間の全ての行動を、表面に見える動きを、考える部分を出発点とするように仕向けてきたわけです。つまり感覚を通して伝わってくる感情を、情報を考える部分に蓄積をして、考える部分に集まった情報を考える部分で整理編集をし、考える部分が肉体に指示を出すように仕向けてきたわけです。だから人間は霊から来る情報を無視する生活を送るようになってしまったわけです。だから神の霊に導かれる生活を送ろうとするときには、 つまり感覚を通して教えてくるものに基づいた行動をとるというものから、霊を通して教えてくるものに従った行動をとるように変えていくためには、つまり神の霊によって示されたものをあなたの霊が受け取り、そしてあなたの霊が出してくる指示に従って考える部分が肉体に命令をするようにさせるためには、感覚を通して入ってくる情報を、そして感覚から入ってくる情報に基づいて判断してきていたものを、あなたが強制的に意識的に神の霊が導きを与えている、神の言葉聖書に基づいて判断するように努力をするということが必要となってくるんです。ところがですね、神の霊に導かれる第4のやり方では、第5のやり方では、神の言葉聖書に書かれているもので裏付けをすることが難しいものとなることが多いんです。神の言葉聖書で書かれているもので裏付けをすることができるものだけを神の霊に導かれるものとして受け入れるということをしようとすると、第4のやり方で導かれるものに対しては、その裏付けとする神の言葉聖書に書かれているものを見つけることができない時があるんです。なぜこんなことを言い出すのか、こんなところから説明に入ります。神様の方では、神の家族に生まれ変わりをしたあなたに対して、そしてあなたを通してあなたの周りにいる人たちに対して、最良のもの、最善のものを持たせるように、最良のもの、最善のもので人生を送ることができるように準備をしております。そしてあなたの人生を楽しいものにしようとしているんです。あなたが何か問題に直面しているにしても、その事態に対して最善の道を示そうとしているんです。ところがサタンの方では、神様が準備をしている最良のもの、最善のものをあなたに持たせたくないんですよ。あなたに対して直面させている事態を最善の道で解決させたくないんです。ところがですね、あなたの方では何か解決の道を探している、何かこういいものを見つけようとしている、どうするか。サタンの方では、あなた自身が良いものだと判断しそうなものを与えておいて、そして神様が準備している最良のもの、最善のものに対しては目隠しをするに動くわけです。こうするとごまかすことができる。だから何が最良のものであり最善のものであって、直面している事態を最善の道で解決することができるように、神様がどのような道を準備して、どのような指示導きを与えようとしているのかということを知っていないと、知識として持っていないと、サタンが示してくるものが最善の道だという判断をあなたの方でしてしまうからなんです。そうして神様が準備している最善のものを現実とすることができないで終わるからなんですよ。そのために神様の心というものを理解をし、神様は神の子供たちのためにどういう生活を準備しているのかということについて正しい知識を持っているということが必要となるんです。でそのためには、神様とはどんな方なのか、神の子供たちを愛してどのようなことをしてくれているのか、神の子供のためにどういうものを準備してくれているのかということを聖書で教えている通りに正しく理解をしているということが必要となるんです。神の霊が導きを与えるやり方は、神の言葉である聖書で導きを与えているんですけれども、その形の導き以外のやり方では主に5つのやり方があります。今日はその4番目に進みます。4番目のやり方は、神様は幻を通して私たちに導きを与えるというものです。幻というのは、あなたが眠っているわけではない、意識がはっきりとしているときに、そして目をつぶっているとしたらば、誰かお祈りをしているようなときに、目の前に景色のように、あるいは絵に描いてあるように、走馬灯のように、テレビを見ているかのように、映画でも見ているかのように、目の前に一つの物語が現れてくるというものなんです。目を開いているときもある。例えば誰かと話をしている、その人の顔を見ているというような時に現れてくる幻というのは、話をしている顔の人の顔が見えているわけなのに、その人の顔が見えなくなっちゃって映画の一コマみたいなものが見えてくるというようなものがあるんですよ。聖書では 幻によって神の心を知らせる、神様からの導きを与えるという具体例がたくさん書かれています。だから代表的なものをいくつか並べてみましょう。まず創世記の15章の1節から読んでみましょう。こんな出来事が教えられています。いくつか引用してみたいと思う。とてもじゃないけど聖書に書かれているものを全部引用しようとしたら時間が間に合いません。だからいくつかだけ引用いたします。創世記の15章の1節ではこういうことが書かれている。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨みこう仰せられた。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。そこでアブラムは申し上げた。神主よ、私に何をお与えになるのですか。私にはまだ子がありません。私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか。さらにアブラムは、ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらないので私の家の奴隷が私の跡取りになるでしょうと申し上げた。すると主の言葉が彼に臨みこう仰せられた。その者があなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ手を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められたというのがあります。一番幻で面白いのはですね、ダニエルが終末に関する幻を見せられたというのがたくさんあるんですよ。その一部だけ引用してみましょう。ダニエルの書のまず7章を開けていただきましょう。もちろんこれは全部ですね、引用しているわけにいかないから途中で切ってしまいます。あとは皆さん自分で読んでいただきましょう。ダニエルの書の7章のまず1節から読んでみましょう。こんな幻を見たと記録されております。ダニエルの書の7章の1節からこう書いてある。バビロンの王ベルシャッツルの元年にダニエルは寝床で一つの夢、頭に浮かんだ幻を見て、その夢を書き記し、そのあらましを語った。ダニエルは言った。私が夜幻を見ていると、突然天の四方の風が 大海をかきたて、四頭の大きな獣が海から上がってきた。その四頭はそれぞれ異なっていた。第一のものは獅子のようで、わしの翼をつけていた。見ているとその翼は抜き取られ、力を起こされ、人間のように二本の足で立たされて、人間の心が与えられた。また突然熊に似た他の第二の獣が現れた。その獣は横ざまに寝ていて、その口の牙の間には三本の肋骨があった。するとそれに起き上がって多くの肉を食らえとの声がかかった。その後見ていると、また突然豹のような他の獣が現れた。その背には4つの鳥の翼があり、その獣には4つの頭があった。そしてそれに主権が与えられた。まだ続くんですよ。だけども13節に行っていきましょう。7章の13節から大切な点に行きたいんです。13節いきます。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗ってこられ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。その方に主権と公栄と国が与えられ、庶民諸国諸国交の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で、過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。私ダニエルの心は私のうちで悩み、頭に浮かんだ幻は私を脅かした。私は傍らに立っている者の一人に近づき、このことの全てについて彼に願って確かめようとした。すると彼は私に答え、そのことの解き明かしを知らせてくれた。ここは大切なんです。その先に言ってみましょう。ダニエル書8章の一節から言ってみましょう。こんな中あります。ベルテシャッツル王の知恵の第三年、初めに私に幻が与えられた後、私ダニエルはまた一つの幻が現れた。私は一つの幻を見たが、見ていると私はエラム州にあるシェシャンの城にいた。なお幻を見ていると私はウライ川のほとりにいた。私が目を上げてみると、なんと一頭のお羊が川岸に立っていた。それには二本の角があって、その二本の角は長かったが、一つは他の角よりも長かった。その長い方は後に出てきたのであった。私はそのお羊が西や北や南の方へ突き進んでいるのを見た。どんな獣もそれに立ち向かうことができず、またその手から救い出すことのできる者はいなかった。それは思いのままに振る舞って高ぶっていた。私が注意して見ていると、見よ、一頭の親木が地には触れずに全土を飛び回って西からやってきた。その親木には 目と目との間に著しく目立った一本の角があった。この親木は川岸に立っていたのを、いるのを私が見た。あの二本の角を持ったお羊に向かってきて、勢い激しくこれに走り寄った。見ているとそれはお羊に近づき、怒り狂ってそのお羊を打ち殺し、その二本の角をへし折ったが、お羊にはそれに立ち向かう力がなかった。親木はお羊を地に打ち倒し踏みにじった。お羊を親木の手から救い出す者はいなかった。この親木は非常に高ぶったが、その強くなった時にあの大きな角が折れた。でその代わりに天の将に向かって著しく目立つ四本の角が生え出た。なんていうのがある。でここでもってまた15節に飛んでいただきましょう。私ダニエルはこの幻を見ていて、その意味を悟りたいと願っていた。ちょうどその時、人間のように見えるものが私の前に立った。私は裏側の中ほどから、ガブリエルよ、この人にその幻を悟らせよと呼びかけて言っている人の声を聞いた。彼は私の立っているところに来た。彼が来た時、私は恐れてひれ伏した。すると彼は私に言った。悟れ人の子よ、その幻は終わりの時のことである。つまり終末のことなんだと言っている。もう一ついきましょう。ダニエルの10章に行っていただきましょう。10章の2節から読んでいます。これよく引用するところなんですが、ダニエル書10章の2節からいきます。その頃私ダニエルは3週間の喪に伏していた。満3週間私はごちそうも食べず、肉もぶどう酒も口にせず、また身に油も乗らなかった。第1の月の24日に私はヒデクルという大きな川の岸にいた。私が目を上げてみると、そこに一人の人がいて、天布の衣を着、腰にはウファズの金の帯を締めていた。その体は緑柱石のようであり、その顔は稲妻のようであり、その目には燃える松明のようであった。またその腕と足は磨き上げた青銅のようで、その言葉の声は群衆の声のようであった。その幻は私ダニエル一人だけが見て、私と一緒にいた人々はその幻を見なかったが、彼らは震え上がって逃げ隠れた。私は一人残ってその大きな幻を見たが、私は内から力が抜け、顔の輝きも失せ、力も失った。私はその言葉の声を聞いた。その言葉の声を聞いた時、私は意識を失って、うつ伏せに地に倒れた。10節に行ってみましょう。9節からいきます。私はその言葉の声を聞いた。その言葉の声を聞いた時、私は意識を失って、うつ伏せに地に倒れた。ちょうどその時、一つの手が私に触れ、私の膝と手を揺すぶった。それから彼は私に言った。神に愛されている人ダニエルよ、私が今から語る言葉をよくわきまえよ。そこに立ち上がれ。私は今あなたに使わされたのだ。彼がこの言葉を私に語った時、私は震えながら立ち上がった。彼は私に言った。恐れるなダニエル、あなたが心を定めて悟ろうとし、あなたの神の前にへりくだろうと決めたその初めの日から、あなたの言葉を聞かれているからだ。私が来たのはあなたの言葉のためだ。ペルシャの国の君が21日間私に向かって立っていたが、そこに第一の君の一人ミカエルが私を助けに来てくれたので、私は彼をペルシャの王のところに残しておき、終わりの日にあなたのために起こることを悟らせるために来たのだ。なおその日についての幻があるのだがと言っている。これは旧約です。新約に行きましょう。使徒の働き書10章行っていきましょう。使徒の働き書10章の1節からの出来事を読んでみましょう。どんな出来事なのか。使徒の働きの書10章の1節からいきます。さてカイザリアにコルネリオという人がいて、イタリア隊という部隊の百人隊長であった。これ異邦人ですよ。彼は敬虔な人で、全家族と共に神を恐れかしこみ、ユダヤの人々に多くの施しをなし、いつも神に祈りをしていたが、ある日の午後3時頃、幻の中ではっきりと神の御使いを見た。御使いは彼のところに来て、コルネリオと呼んだ。彼は御使いを見つめていると恐ろしくなって、主よ何でしょうかと答えた。すると御使いはこう言った。あなたの祈りと施しは神の前に立ち上って覚えられています。さあ今ヨッパに人をやって、シモンという人を招きなさい。彼の名はペトロとも呼ばれています。その人はカマナメシのシモンという人の家に泊まっていますが、その家は海辺にあります。御使いは彼にこう語って立ち去ると、コルネリオはそのしもべたちの中の2人と側近の部下の中の敬虔な兵士1人と呼び寄せ、全部のことを説明してから彼らをヨッパへ使わした。さあその先行きましょう。9節。その翌日、この人たちが旅を続けて町の近くまで来た頃、ペテロは祈りをするために屋上に登った。昼の12時頃であった。すると彼は非常に空腹を覚え、食事をしたくなった。ところが食事の用意がされている間に、彼はうっとりと夢心地になった。見ると天が開けており、大きな敷布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてきた。 その中には地上のあらゆる種類の四つ足の動物や這うものまた空の鳥などがいた。で彼にペテロさあ放って食べなさいという声が聞こえた。しかしペテロは言った。主よ、それはできません。私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありません。すると再び声があって彼にこう言った。神が清めたものを清くないと言ってはならない。こんなことが三度あってのち、その入れ物はすぐに天に引き上げられた。ペテロが今見た幻は一体どういうことだろうと思い惑っていると、ちょうどその時コルネリオから使わされた人たちがシモンの家を訪ね当ててその門口に立っていた。そして声をかけて、ペテロと呼ばれるシモンという人がここに泊まっているだろうかと尋ねていた。ペテロが幻について思い巡らしている時、御霊が彼にこう言われた。見なさい、三人の人があなたを訪ねてきています。さあ下に降りて行ってためらわずに彼らと一緒に行きなさい。彼らを使わしたのは私です。そこでペテロはその人たちのところに降りて行ってこう言った。あなた方の訪ねているペテロは私です。どんなご用でおいでになったのですか。すると彼らはこう言った。百人隊長コルネリオという正しい人で、神に恐れかしこみ、ユダヤの全国民に評判の良い人があなたを自分の家にお招きして、あなたからお話を聞くように聖なる御使いによって示されました。そこでペテロは彼らの中に入れて泊まらした。明くる日ペテロは立って彼と一緒に出かけた。ヨッパの兄弟たちも数人同行した。まあ、コルネリオが見た幻とペテロが見た幻とでは内容的に違いがあるんです。コルネリオはイタリア軍の百人隊の隊長で異邦人です。この男が救われたい、もっと神様のこと、主のことについて知りたいと熱心に祈っておりました。でコルネリオは幻の中でもって天使を見ております。でちょっと横道に入りましょう。天使は福音を述べ伝えるということはしておりません。古い契約の時代にはユダヤ人たちが神様の民となるためには男の子が生まれて8日目に包皮の肉を切り捨てるという形での割礼を受けることでもって神様との契約が成立していることになっております。新しい契約になってからは天使たちは福音を述べ伝えるということで許されていないんですよ。誰に許されているか、イエス・キリストを救い主と受け入れて救われている人たちがしなければいけないことなんです。証明しましょうか。マタイの28章の、マタイの福音書28章の18節と19節と見ていただきましょう。マタイの福音書28章の18節ではこう言ってます。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。十字架の光を身勝手イエス様ですよ。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。福音を述べ伝えなきゃいけないでしょ。そして父子聖霊の名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。もう一ついきましょう。マルコの16章を見ていただきましょう。マルコの16章の15節では同じように十字架の死から蘇ってイエス様がこう言ってます。マルコの16章15節です。それからイエスは彼にこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。だから天使にできることは何かというと、神様のことを知りたいと望んでいる人に向かってどこに行ったらば福音を聞くことができるのか、誰に話を聞けば神の家族に生まれ変わりをすることができる道を教えてくれるのかということを知らせるということだけなんですよ。10章の使徒の働きの書10章の9節をもう一度読み直しをしてみましょう。その翌日この人たちが旅を続けて町の近くまで来た頃、ペテロは祈りをするために屋上に登った。昼の12時頃であった。すると彼は非常に空腹を覚え食事をしたくなった。もしもペテロはこの時祈りでもって目をつぶっていたとしたらば、つぶっている目の前に現れたのは幻なんですよ。ところが食事の用意がされている間に彼はうっとりと夢心地になった。見ると天が開けており大きな色譜のような入れ物が四隅に吊るされて地上に降りてきた。その中には地上のあらゆる種類の四つ足の動物や這うものまた空の鳥などがいた。 から幻で見せられました。ペテロが見せられた幻は、見せられた時点では幻の意味がはっきりと分かっていなかったんです。大きな敷布のようなものの中にいろんな動物、ハウムの、サラの鳥が入っているのを見せられました。その先言ってました、13節。そして彼にペテロ、さあ放って食べなさいという声が聞こえた。しかしペテロは言った、主よ、それはできません。私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありません。すると再び声があって、彼にこう言った、神が清めたものを清くないと言ってはならない。こんなことが3度あってのうち、その入れ物はすぐに天に引き上げられた。ユダヤ人たちは昔の教えでは立法として食べて良いものと食べていけないものとがあったわけです。つまり清いもの、これは食べて良いものです。それから清くないもの、食べていけないものというふうに分けられていたわけなんですよ。そして清くないと教えられているものを食べるということは極度に避けていたんです。極端な言い方しましょうか、清くないものを食べるよりは餓死する方を選ぶっていうほどまでに清くないものを食べるということを避けていたんですよ、あの連中は。で、17節、ペテロが今見た幻は一体どういうことだろうと思い惑っていると、ちょうどその時コルネリオから使わされた人たちがシモンの家を訪ね当てて、その門口に立っていた。さあ、ここに書かれている言葉に注意してくださいよ。ペテロはこの時点でもってこの幻の意味をある程度までは多分心の中でもって推測することができていたんだろうと私は思うんです。その推測したものが本当に正しい理解かどうか、ペテロに確信を持つことはできませんという解釈ができることがここに17節って書いてある。だからですね、今見た幻はどういう意味なんだろうかと思い惑っているという言葉になるわけなんです。こうなんだろうか、ああなんだろうか、こういう意味を持っていることをしようとしているんだろうかと思い惑っていたわけです。17節もう一度行きましょう。ペテロが今見た幻は一体どういうことだろうと思い惑っていると、ちょうどその時コルネリオから使わされた人たちがシモンの家を訪ね当てて、その門口に立っていた。で、声をかけてペテロと呼ばれるシモンという人がここに泊まっているだろうかと尋ねた。ペテロが幻について思い巡らしている時、御霊が彼にこう言われた。見なさい、三人の人があなたを連れてきています。さあ下に降りていってためらわずに彼らと一緒に行きなさい。彼らを使わしたのは私です。ここで初めてですね、幻の解き明かしをしてくれているわけなんですよ、聖霊が。この時点までは神様を信じ、神様を主と受け入れて、神の家族に生まれ変わる人たちは全部ユダヤ人たちでした。ペテロが関係した人たちもこの時点まで全部ユダヤ人たちでした。ところがだんだんと異邦人もキリスト教に興味を持ち始めたわけです。ユダヤ人たちは自分たちだけが清いもの、異邦人は清くないものと見て差別をつけておりました。ところがですね、神様はそういう評価をしていない。イエス・キリストを救いの人を受け入れた者は誰であっても清いものと見ている。神が清いと見ているものを清くないと言っちゃいけないという意味の言葉がペテロに初めてここで分かったわけなんですよ。だから異邦人と一緒に食事をし、異邦人を自分のうちに泊めている。昔は絶対こういうことしませんでした。後ほどペテロ自身がどういう理由でもってその異邦人たちを自分のうちに受け入れたのか、10章23節から43節まで説明しております。読んでいただきましょう。ここでですね、今度は使徒の9章に戻っていただきましょう。使徒の働き上9章の10節からの具体例を読んでみましょう。これもいい具体例になります。使徒の働き上9章の10節からの具体例を読んでみます。さて、ダマスコにアナニアという弟子がいた。主が彼に幻の中でアナニアよと言われたので、主はここにおりますと答えた。すると主はこう言われた。立ってまっすぐというガイレに行き、ソウルというタルソ人をユダの家に訪ねなさい。そこで彼は祈っています。彼はアナニアというものが入ってきて自分の上に手を置くと目が再び見えるようになると幻で見たのです。しかしアナニアはこう答えた。主よ、私は多くの人々からこの人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなにひどいことをしたかを聞きました。彼はここでもあなたの名を呼ぶ者たちを皆捕獲する権限を祭司長たちから授けられているのです。しかし主はこう言われた。行きなさい、 あの人は私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないと私は彼に示すつもりです。そこでアナニアは出て行ってその家に入り、ソウルの上に手を置いてこう言った。兄弟ソウル、あなたが来る途中でお別れになった主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり聖霊に満たされるためです。すると直ちにソウルの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。彼は立ち上がってバプテスマを受け食事をして元気ついたという出来事がある。二重の幻です。アナニアに向かってユダの家に行ってソウルというタルソ人に手を置け、ソウルに向かってアナニアというものが入ってきて手を置くことで自分のソウルの目が見えるようになると幻で見せております。アナニアはソウルの行動を取り、ソウルの後ほどのポールですの目を開き、聖霊に満たされる器としての働きをしております。さあ、これだけの具体例でもって神の霊に導かれるやり方の第4について私たちが注意しなければいけない点に進みます。一つ目、幻によって神様の心、神様からの導きを知らされるやり方ではサタンがまがいものを持ってきやすいんです。つまりサタンの方でもあなたに、私にもですよ、神様からの導きとしての幻に似たものを見せることができるんです。二つ目、見せられた幻の意味を聖書で裏付けをすることが難しいです。神の霊に導かれる第一のやり方、第二のやり方と比べてみて、この第四のやり方では幻を見せられたときにそれがサタンから来ているものか、それとも神様から来ている導きなのかという区別をつけるためにその意味を聖書で裏付けをするというのは難しいんですよ。それだけじゃない、見せられた幻をどのように取り扱うべきなのかという点でも注意が必要になります。実はですね、先ほど聖書で引用した具体例では見せられた幻についてそれほどに聖書での裏付けは必要ないんですよ。言い直しをすると、サタンがまがいものを持ってきているのか、それとも神様からの導きなのかということを区別をするのはそれほど難しいことじゃないんです。証明しましょうか。今の使徒の9章を見ていただきましょう。使徒の働きに9章の10節から見ますよ。さてダマスコにアナニアという弟子がいた。主が彼に幻の中でアナニアよと言われたので主よここにおりますと答えた。すると主はこう言われた。立ってまっすぐ手をガエルに行き、ソウルというタルソ人をユダの家に訪ねなさい。そこで彼は祈っています。彼はアナニアという者が入ってきて自分の上に手を置くと目が再び見えるようになると幻で見たんです。さあ、このダマスコにいるアナニアに対しての幻は主から来ている導きなのか、それともサタンからの惑わしなのか、見分けることは全然難しくないんですよ。どうしてか、ユダの家に行ったらソウルという名のタルソ人がいるかどうか分かるわけでしょ。もしもアナニアが主の霊あるいは神の霊の導きによる幻を見たのでなかったらユダの家に着いた時点ではっきりするわけでしょ。たとえユダの家にソウルという名のタルソ人がいるにしてもソウルに質問してみたらばアナニアが見た幻は神様から来ているかどうかすぐ判明します。どうしてか、この12節何て言ったか、彼はアナニアというものが入ってきて自分の上に手を置くと目が再び見えるようになるのを幻で見たと言っている。だからですよ、だからアナニアがソウルを訪ねて行った時点ではソウルという男は目くらであって、しかもお祈りしているはずだからなんです。もしもこういう条件が揃っていないんだったらばアナニアが見た幻は神様からのものではない、主が見せたものではないということがその場で証明されるわけでしょ。だからアナニアが見た幻に従ってソウルというタルソ人をユダの家に訪ねて行ったとしても、たとえサタンからの惑わしに乗せられて行動したとしたって結果的には何も大きな害を受けるような動きを取ってるわけじゃなくなる。では使徒の10章に行ってみましょう。10章ではどうなるか、10章では1節から行くとこうだったんです。さてカイザリアにコルネレという人がいて、イタリア隊という部隊の100人隊長であった。 彼は敬虔な人で、全家族と共に神を恐れかしこみ、ユダヤの人々に多くの施しをなし、いつも神に祈りをしていたが、ある日の午後3時ごろ、幻の中ではっきりと神の御使いを見た。御使いは彼のところに来て、コルネリオと呼んだ。彼は御使いを見つめていると恐ろしくなって、主よ何でしょうかと答えた。すると御使いはこう言った。あなたの祈りと施しは主の前に立ち上って覚えられています。さあ今ヨッパに人をやって、シモンという人を招きなさい。彼の名はペテロとも呼ばれています。その人は川なめしのシモンという人の家に泊まっていますが、その家は海辺にあります。御使いが彼にこう語って立ち去ると、コルネリオはそのしもべたちの中の2人と側近の部下の中の敬虔な兵士1人とを呼び寄せ、全部のことを説明してから彼らをヨッパに遣わした。この時のコルネリオにとっては聖書での裏付けはそれほど必要ないんですよ。なぜかヨッパのという町にいる川なめしのシモンの家にシモン・ペテロという男が泊まっていると言ってます。これ5節6節合わせたものです。だからヨッパに行って海辺のそばにあるシモンの家を訪ねれば、幻で見たものが神様から来たものかどうかすぐ分かるわけでしょ。ちょっと10章の17節読みますよ。今度はペテロに行きます。ペテロが今見た幻は一体どういうことだろうと思い惑っていると、ちょうどその時コルネリオから使わされた人たちがシモンの家を訪ね当ててその門口に立っていた。そして声をかけて、ペテロと呼ばれるシモンという人がここに泊まっているだろうかと尋ねていた。ペテロが幻について思い巡らしている時、御霊が彼にこう言った。皆さん、3人の人があなたを訪ねてきています。さあ下に降りて行って、ためらわずに彼らと一緒に行きなさい。彼らを使わしたのは私です。ペテロにとっては見た幻が神様から来ているものか、それともサタンからの惑わしなのかということは、19節御霊が知らせてくれたと言っている。それだけじゃない。コルネリオもペテロもお互いに幻で見たことを比べてみたらば、お互いの幻は一つのところから出ているということが分かります。しかも両方とも主イエスキリストに栄光を返すものとなっているということははっきりいたします。だからペテロも百人隊長コルネリオも見た幻が神様から来ているものか、それともサタンからのまがいものなのかという点では、聖書で裏付けをする必要というものはそれほど重要でないということになるんです。特にあの当時の旧約聖書しかないんですから。ところが現在私たちが幻を見せられて神の霊に導かれる時には、サタンも幻に似たものを見せることがあるもんだから、見た幻を内容的にどんなふうに解釈をするべきなのかという点について注意をしなければいけないんですよ。注意してほしい点は、でも知っていなければいけない点は、幻で見せられたものを別の方法で別の道で神様が示しているものであるということを確認するということ、これ難しいんです。時とすると幻で見せられたものの目的は何なのか、はっきりと見極めることが難しいんです。さらに幻を見せられた目的がはっきりとしているものであっても、その見せられた目的に従って一番適切な行動を取るということが難しいものになります。つまり幻を見せられたらば、その幻に従ってどういう行動を取ることが一番適切な行動なのか、神様があなたに取らせたいと願っている行動はどういうものなのかということについて、神様からの指示を仰がなければいけないんです。使徒の働きの書の10章では、ペテロには神様の方で神の霊がペテロに向かって取るべき行動を指示しておりました。これ19節と20節です。そうすると指示が与えられた時には、その指示の通りに行動しなければいけないんです。少しでも余分なものを付け加えたらば、つまり神様から指示されたもの以外の行動を取ることでもって、神様の心、神様が望んでいるものでない結果を生み出すものになってしまうんです。さあ大きな質問となるのは、ならばどのようにしたらばよいのか、幻によって神の霊に導かれたと思うときにどのようにすればよいのか、どのようにするべきなのかというのが質問になります。たとえ幻を見ても たとえその幻がどういう内容のものであっても、これあなた自身に関する幻であろうと、あなた以外の人に関する幻であっても、あなたの口からそれを他の人に言っちゃいけないんですよ。これ一番目です。あなたの心に秘めておくということが必要なんです。たとえその幻が神様から来ているものであっても、サタンから来ているものではないという確信があるにしても、その幻についてあなたの口からは誰にも言っちゃいけないんです。これが一つ目です。二つ目です。に行きましょう。神様に、主イエスキリストに、あるいは聖霊に、どのような理由目的でこの幻を見せられたのか問いただすことが必要になります。けれども問いただし方がある。ついてくださいよ。この時にどういう意味ですか、知らせてくださいって言ったらどうなるか。サタンがまがいものを持ってくる。絶対にまがいものを受けちゃいけない。どうやったら止められる、止めることができるか。しかも神様からのその指示に従うことができるか。聖書で具体例を示してくださいという形での問いただしをすることが必要なんですよ。わかります？どういう意味か教えてくださいじゃないんですよ。聖書で具体例で示してください。そうして聖書で示されるまではサタンからの惑わしてみるという態度を取ることが必要です。つまり行動に移さないということが大切なんですよ。これ二つ目です。三つ目にいきましょう。見せられた幻に基づいてある特定の行動を取るように神様の方から、あるいは主イエスキリストの方から指示があるまでは、見せられた幻に基づいた行動を取らないということが大切なんです。そうでないとサタンがまがいものを持ってくるチャンスを与える危険性があるからです。こんな具体例を出してみましょう。あなたが私のところに相談に来たといたしましょう。カウンセリングに来たとする。あなたは相談したい内容について半分しか真実を私に言っていないといたしましょう。なんか隠している部分がある。もちろん私の方ではですね、ある程度までは質問します。であなたがその直面している状態を的確に理解するに努めます。けれどももしもあなたがごまかしているのならば、隠していることがあれば、もしもその真実の一部を私に隠して知らせないでいるとしたらば、多くの場合に隠している部分を神様の霊は私に知らせてくれます。これは神の霊の導きの第一のやり方かもしれない。第四のやり方、つまり幻かもしれません。けれどもこれはこのシリーズの3日目にすでに説明したことなんですけれども、たとえ神の霊が私に知らせてくれたものにがあるにしても、あなたの問題に対する私の方からのアドバイスの内容には、神の霊が私に導きで私に与えたものを入れるということはしないんです。たとえはっきりと神の霊がその幻を見せてくれたということを私に分かっているにしても、それをアドバイスの中に入れません。私の方ではあなたの口から説明されたものだけを基盤として話を進めていきます。こんな反論が出てくるかもしれない。真実が分かっているんだったらば、神の霊によって知らされたんだったら、なぜそれに基づいてカウンセリングをしないのか。たとえ真実を半分しか言ってないにしたって、隠している部分、言わない部分を幻で見せられたんだったらば、なぜその部分も含めて全体に基づいた答えを与えようとしないのか。どうして、どういう理由でその人の口から出た言葉だけを基盤としてカウンセリングをするのか。日本人は本音と建前と使い分けしているってこと知ってないのか。知ってるだろう。幻で見せられたものを基盤とすればもっと適切なアドバイスをすることができるんではないか。それだけの愛がないのかと言われる。私はこういう答えいたします。よく聞いてくださいよ。でここから学んでほしいんです。私は神様の心を勝手に推測はしないんです。私ので勝手に判断はしないんです。神様は、神の霊は私に向かって幻でもってカウンセリングに来た人が全てを正直に言っていない、真実を隠しているということについて知らせてはくれました。けれども神の霊がどういう理由で私にそれを知らせようとしているのか、 その人が真実を全部言っていない、隠しているという部分があるということを、どういう理由で、どういう目的で私に知らせようとしているのか、私のでは勝手な推測はしないんです、してはいけないんです。例えてもですよ、その人が真実を全部言わないがために、私が一番適切なアドバイスを出すことはできないから、神の霊の方では隠している部分を私に知らせているのかもしれないんですよ。けれども神様の目的は何なのか知らせてくれるまでは私の方ではわからないわけです。あるいは神の霊はただ単に私に向かって、この人は正直なことを言っていない、隠している部分があるということだけを知らせたいために、幻で隠している部分の真実を見せているのかもしれないんですよ。どういう目的か、隠されている部分を私が知らないでいることでもって、私自身が惑わされ苦しい立場に立たされる結果となることがあるからなんです。今まで何度か経験しております。だから私が自分を守るために神の霊が私に幻を見せたのかもしれないんですよ。こういう反論が出てくるんですよ。私が幻で見せられたものを、つまりあなたが私に隠している部分を考えに入れた上でカウンセリングをすれば、その隠している部分を考えに入れないでカウンセリングをするときより、もっと適切なアドバイスをすることができるんではないか、なのにどうしてそれをしないのか、愛がないのかという反応を受けることがあるんです。それに私がこういう反応いたします。こういう質問をするんです。私のところに相談に来ておきながら、それで私からアドバイスが欲しいと言っておきながら、なぜ真実を全部言わないのか、なんで一部隠してるのか。私の判断することはというよりもです、ね、実は神様のでこれ判断しているから私に導き与えるんだけども、東、お前はこの人から信用されていない、信用されていないから真実の一部を隠しているんだと言ってくる。この人は本心から問題を解決しようとしているんではない、だから真実の一部を隠しているんだ、本心からお前のアドバイスを必要としているんではないということは、私神様に力を出してもらう道を知ろうとしているんではない、ただお前を利用しようとしているだけだ、この人はお前に同情してほしいから自分の立場を有利になるようなことを言っているだけだ。神様が幻を通して私に知らせようとしている目的を、私の中で勝手に推測をして行動を取ることでもって、神様の心、計画、望みとは別の動きを取ってしまう危険性が出てくるんですよ。そうして時には神様の心、計画、望みを壊してしまう結果を生み出すかもしれないんです。だから神様の方で私に向かって、この幻に基づいてこういう行動を取りなさいという指示があるまでは、私は見せられた幻を私の心の中に留めておきます。神の霊によって知らされたものであっても、指示がなかったらカウンセリングの中に入れないんです。これで注意してくださいよ。どういう内容の幻であろうとも、私の方から神様に向かって、あるいは主イエスに向かって、あるいは聖霊に向かって、どういう理由で、どんな目的で私に幻を見せたのかという問いただしはしないんですよ。ここで注意していただきましょう。私の方から問いただしはいたしません。もしも神様の方で、あるいは主イエスキリストの方で、あるいは聖霊の方で必要と判断したときには、ちょうど使徒の働きの10章のペテロに向かって御霊が指示を与えたように、その幻に基づいてどういう行動を取るべきになるかと指示を与えてくるものなんですよ。こちらからその目的を、理由を問いただすべきではないんです。だから見せられた幻について私自身の心に留めておくということをするんですよ。大変に残念なんだけれども、神様から使われている人たちがですね、見せられた幻について神様から指示がないのに人にベラベラ言ってしまっているのがあります。どういう目的で、どういう理由で幻を見せられたのかということを神様によって示されていないのに、勝手に推測をして人に喋って勝手な行動に出ているのがいるんですよ。そして神様の計画、目的を壊してしまう結果を作り出している人を私はたくさん見ております。だからこういう点で注意しなければいけないんですよ。ここでですね、私自身の 経験をお知らせいたしましょう。一つだけお知らせします。皆さんにですね、幻による導きというものは神様によってどのように用いられ、幻を見た私の方ではどのような点に気をつけていたのかということを具体的に理解をしてもらいたいから、これにお知らせいたしましょう。日本に伝道に来て間もない頃、まだこの教会を設立する前に起こったということです。ある教会から私と家内とで話をするように頼まれました。夜の集会でした。この中にも何人かその教会から来た人がいる。私が壇の上で話をしている最中に、その教会の教会員が電話をかけてきました。緊急だと言って電話をかけてきた、頼んできたことがあるんです。入院中の主人が危篤状態です。医者は明日の朝まで持つかどうかわからないという、早く親戚を呼ぶようにと言っております。お祈りしてほしいというものなんですよ。私がちょうど壇の上に立っていたもんだから、私が皆さんリードして教会全体でもって祈りました。集会に出てきた人たち全部で祈った。で、次の日の夕方、同じ教会から電話があったんです。これ木曜日になります。明日金曜日、午前の集会がある。話をしてくれないか。まず承諾いたしました。そしたらその教会の牧師先生が、昨晩みんなで祈った兄弟はまだ危篤状態が続いています、絶望的なんです、さらなるお祈りをお願いしますと頼まれました。だその夜、これ木曜日です、私と家内と一緒に祈ったんです。その祈りの最中に幻を見せられております。私が家内と一緒に病院の病室にいるんですよ。そして病人のベッドのそばで祈ってるんです。幻で一晩中祈って朝になるんです。で、午前中に時間ははっきりしないんですけども、病人がベッドの上に起き上がる幻なんですよ。病人の顔がはっきり見えています、幻の中で。一度も会ったことない人ですよ。そして声が聞こえました。もしあなたが、私に向かってですよ、あなたが一晩中ベッドのそばで私に祈るなら、私はこの人を立たしてあげる。御霊の導きでしょ。翌日金曜日に頼まれた通りに午前中その教会で話をいたしました。話をした後でその牧師先生に、神様から示されたことがあるから、この病人である兄弟のところに行ってお祈りしたいんですけれども、行ってもよろしいでしょうかという許可をもらって、12時ごろ病院へ出かけたわけです。その教会の副牧師が自動車で私と家内と病院に連れて行ってくれました。病室に行って初めて分かったことなんだけれども、胆石が溜まっている病気なんです。しかも胆のに溜まっているだけでなくて、周辺の臓器にも石がいっぱい溜まっているという病気なんです。手術は不可能だという、40を少し過ぎたばかりの人です。奥さんと子供2人の家族です。病室でこの人を見ました。奥さんにも初めて会いました。病人のこの口の中はまるで黒いペンキをですね、ブラシで塗ったみたいに、歯も舌も唇も真っ黒なんですよ。どうしたのと聞いたらば、出血したのが乾いて黒い膜になっているというんです。1ミリから2ミリの厚さです。意識全然ないんです。42度を超す熱が何日も続いております。2日前に医者が言ったことは、たとえ1命を取り止めたとしても、その熱のために脳の働きは正常でなくなっている可能性が高い。で、私がそばにいると時々です、息を止めるんですよ。息しなくなるんです。午後1時頃から祈り始めました。私と家内と連れてきてその副牧師は私に向かって、何時頃帰るんですか、祈り終わったら自動車で駅まで送りますと言うんです。私はですね、その副牧師に向かって、この人がベッドの上に立つまで祈っています、だから先に帰ってください、帰ってきてくださいよ、幻のこと一言も言わないんですよ。午後1時から祈り始めました。その場合夕方になる、6時になる、9時になる、そして夜中になる、朝の3時になる、6時になる、で朝の9時になりました。家内と2人でもって威厳で、そして日本語でもって祈っています。その間食事もしてないんですよ、祈りに集中しております。朝9時少し過ぎた時に家に帰りました。用事があったもんだから。で、帰り際に 病人の奥さんに、今朝のうちにあなたのご主人は必ず起きたいと言うから、その時はたとえ何があってもベッドの上に起こしてあげなさい、神様が癒してくれます。幻で見たこと言ってないんですよ。その日の夕方病院に行ってみました。そしたら奥さんが言うのには、午前11時ごろ今まで意識がなかった主人が、足を針で突き刺しても全然びくともしなかった主人が急に目を開いて、血で乾いてバリバリになっている口を動かして何か言おうとしているもんだから、私に言われた通りにベッドに起こしたらば神様が私を癒してくださったとはっきりと言って、またベッドに横になったというんです。そのことがあって2週間後には退院しております。私自身神様から道具として使われたことをありがたく思っている。今でも時々この時の出来事を思い出すんですけども、その度にですよ、もしもあの幻を見せられた塔に行動していなかったらば、もしも幻を見せられた時に一晩中ベッドのそばでこの病人のために祈るなら、私はこの病人を正してあげると指示された通りの行動をとっていなかったらば、この人の命はどうなっていたかということを考えると、神の霊が示した幻を忠実に従おうということの重要さを認識させられるんです。もしもですよ、見せられた幻のことをこの病人の奥さんに言ったとしたらどうなるか。多分奥さんの方ではこれ信じることはできなくて、当たり前ですよ、ご主人の様子を見てたらば、で医者の診断を聞いていたら、これ当然のことです。そうしたらどうなるか。幻で見たことを私から喋ったとしたら、それに疑いを持ち始めます。そうしたらせっかくの神様の力が働くようになるの言葉を口から出したりする、あるいは疑いの心を持ったりしてしまうかもしれないわけです。そういう危険性があります。注意してください。神の霊が私に示したものは幻で見たものを告げなさいと言っていないんです。ただ病人のそばで一晩中祈るということをしなさいとだけ指示を与えてくれてるんですよ。だから神様は言いなさいと指示していないものを、私が勝手に行動することでもって、口から言葉にして言うことでもって、せっかくの神様の力を働かないものにしてしまう危険性があるんですよ。私の家内も面白い経験をいくつもしております。皆さんにとって学ぶことができるものがあるんだけれども、いつか機会を見てですね、これもお知らせいたしましょう。忘れないでほしいことは、以前にもお知らせした通り、こういう経験を皆さんにお知らせする理由、目的は、私や家内が神様から用いられているということを言われるためではないんです。私たちの経験をお知らせする理由、目的は、神の霊に導かれるというもの、ことに幻を見せられるということについて、私が説明するものは、本で読んだものを受け入れしているのではない、本当に経験しているものを基礎にして説明しているということをお知らせしたいからなんです。神の霊がこうしなさいと指示してくるまでは、見た幻のことは絶対言っちゃいけないんですよ。いうことでもって神様の目的を壊します。心に秘めておかなきゃいけない。もしもその問い合わせをするんだったら、聖書で具体例を示してくださいという問い合わせをする以外の別の問い合わせをすることでもって、どんなことがお知らせくださいなんていうことでもって、サタンからの惑わしをそのまま受け入れてしまうことになる。こういう危険性があるということをですね、しっかりと認識しておいていただきましょう。これを防ぐためには、口から何もものを言わない、まあ、要するにジッパーというんですが、それで口を止めてしまう、絆創膏貼っちゃって喋れないというと同じです。生半から変なことを喋るから神様の計画を潰しちゃうというのが、神の霊に導かれる第四の動き方でまで注意しなければいけない点なんですよ。そして神の霊が導かれたら、導きを与えてくれたら、その導きの通りに動かなければいけない、そして神様の栄光を返さなきゃいけないというものになるわけです。時間が来ました。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたがあなたの霊でもって私たち一人一人を導こうとするときに、どのような点で私たちが注意するべきなのか、どのような導かれ方をすることでもって、あなたが本当に導こうとしている目的を達成するものになるのか、そしてその目的を達成したときに、導かれている我々一人一人がどれほどまでに祝福を受けるものになるのか、また他の人のために導かれたときに、その導かれその人自身も祝福をあなたから 導かれた人を通して与えられるものなのかというような点に関して、私たち一人一人がどのような導かれ方をするべきなのか、どういう行動を取るべきなのか、どういう気持ちを持つべきなのかというような点に関して大切なことをあなたの聖書御言葉から教えられております。経験したものから教えられております。ありがとうございます。どうぞこういう観点からこの教会に集まる一人一人が神の霊に導かれるというのはどういうことなのか、正しい理解をした上で正しい動きを取るものであるよ。これから先も導いてくださいますようにお願いいたします。まだもう一つ導かれ方があります。どうぞそれも正しく私たちが受け取ることができ、正しい導かれ方をするものであるよ。あなたが御言葉を通して教えてくださいますようにお願いいたします。私の頭を通して考えさせ、この口を道具と使ってくだされ、そしてあなたが霊で導こうとしているものが一体どういう導き方をするのか、正しく解説をするものであるよ。解説することができるものであるよ。あなたが動いてくださることを心から感謝いたします。ここまで学びをすることができたことをありがとうございます。この祈りと感謝と賛美とシダラスの皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。